誘惑っていうことについてはですね、人間以外の動物はこう受けないわけです。人間以外の動物は目の前に餌があれば食べる、敵がいれば逃げるといった本能に基づいてその反応によって生きています。ある意味決断をするっていうのはないんですよ。もう今の状況に合わせて本能がこう本能によって動く、生きていくという、そういう形。いわば、神の戒め通りに生きているわけです。ところが、人間は神様が神の形に かたどって作られたので、意思を持っています。つまり何かの状況が目の前に、あるいは自分の前に現れたときに、それに対して判断をするということができるわけですね。それは素晴らしい能力ですが、その、能力にこう付け込んで、いわば悪魔というものが私たちを惑わすわけです。本来の正しい判断をしないように、できないように、そそのかしてくるわけですね。誘惑に直面した際に人はどのように立ち向かえばよいでしょうか。心理学とか行動科学とか人間工学といった今日の知見によって、いろいろと対処する方法が言われております。例えばスマホをこうずっといじってしまうと、もう何時間もいじってしまうということがありますね。これもある意味誘惑でありますけれども、それを意図的に隠す、別の部屋に置いてしまうとか、鍵がついてて絶対開けられないような場所に置いてしまうというような形で誘惑から自分を遠ざけるという方法があります。また、タバコを吸う人がいたとすると、その習慣性があるわけですね。もうタバコ吸いたくないって自分は思っててもタバコ吸ってしまう。そういう誘惑があるわけですが、それに対してはタバコを吸いたくなったら、例えば飴を舐めるというふうな習慣にして、あらかじめその誘惑に対する対処法を考えて、それを実行するっていう方法があります。いろいろあるんですけれども、例えば湧き上がってくるような欲望、欲求をこう人ごとのように観察するということで、欲望を鎮めるというマインドフルネスという方法もあります。あるいはそういう欲望が湧き上がってきた時に10分間我慢する。10分待つと、その間にこう頭、脳がこう冷えてきて、その欲望が薄くなっていく、消えていくという、沈静化するというような方法もあります。確かにこういう方法を試してみて有効なこともあると思いますけれども、残念ながらこの誘惑を自分の力で退けるというのはなかなか難しいことです。努力には限界があり、一人では対処できないほど誘惑は強いからです。人はそうすると、その誘惑に陥ってしまった場合、開き直るか、あるいは落ち込むしかなくなります。それでまず、人が誘惑に惑わされてしまう本質的な問題は何なのかっていうこと。これを私は創世記この3章の蛇の誘惑から受け取ることができるのではないかと思うんです。ここには人間が誘惑にそそのかされる様子が描かれています。少し丁寧に読んでいきたいと思います。丁寧に読むということは、面倒くさいということです。よーく聞いてないと、なんだっけっていうことになってしまいますので、ぜひ、よく聞いていただければと思うんですが、一説に誘惑者としての蛇が登場しております。蛇は女に、園のどの木からも食べてはいけない、などと神は言われたのかという言葉で、エヴァに接触しました。 この言葉は人を誘惑するきっかけを作る言葉です。心の中に聞こえてくる声の場合もあります。この蛇のずる賢い問いに対してエヴァが答えた2節と3節の言葉は、神様の戒め、まあ、これは 2章に書いてある言葉ですけれども、その戒めと3つの点で異なっています。第1、エヴァは神様が与えた自由を制限しているのです。制限して受け取っているのです。神様は、園のすべての木から取って食べなさい。もう少し丁寧に訳すと、園のすべての木から取って食べに食べなさいというふうに豊かにこの進めているんですね。これは2章3節に書いてあります。それを今度エヴァは蛇に対してはこう言っています。私たちは園の木の果実を食べてもよいのです。すべてという言葉を省略しましたし、食べに食べよという、食べに食べてもいいんだという、その祝福の言葉をですね、省略して言っています。この言い換えによって、神の寛大な許可が規則としての許可になった、許可しましたよというものになっちゃったんですね。神の愛が規則に変わってしまっています。第2に、同じこの言葉の中ですけれどもね、エヴァは神様の禁止の戒め、ただし善悪の知識の木からは決して食べてはならないという2章17節の言葉からですね、からというか、それに加えて触れてもいけないという戒めを勝手に加えて、神様が慈しみ深い父ではなくて厳しい管理人であるかのようにしてしまいました。もちろん意識的にしてないっていうのはエヴァの答えをこの読めばわかるんですが、しかし蛇はそれを聞いて、そういうふうに、あ、この人はこういうふうに誘惑すればいいんだっていうふうにこう思っていくわけですよ。第3、神様の食べると必ず死んでしまうという条件なしのこの断定の言葉をですね、エヴァは死んではいけないからというふうに言い換えました。死ぬ恐れがあるという可能性の言葉に変えてしまったんです。絶対の言葉ですよ。必ず死んでしまうという言葉を死ぬ恐れがあるというふうに変えてしまいました。これも、まあ、いわば意図的に変えたのではないかもしれない。でも正しく受け取っていなかったということは言えます。この言い換えはもう一つの問題があって、その食べるなという条件なしの神様の禁止の命令がですね、死なないために食べるなという条件付きの禁止命令に変わってしまいました。つまり死なないなら食べていいということなんですよ。裏返せばそういうことになる。蛇はこの答えを待ってたんです。だから4節5節で蛇はこう言いました。決して死ぬことはない、それを食べると目が開け、神のように善悪を知る者になることを神はご存知なのだ。まず神様の必ず死ぬという言葉を完全否定しています。決して死ぬことはないと。これはフェイクですよね。嘘ですよね。偽りの言葉です。だけどその言葉に惑わされる人間がいるわけです。エヴァがそういう人間の代表であります。蛇は神の愛を、神様は知っているのにそういうふうに言ったんだというふうに言って悪意に塗り替えるという極めて巧妙なこの心理戦をエヴァに仕掛けたわけです。そしてまた蛇は、なんでそう神様が言ってるかっていうと、 それを食べると神のように善悪を知るものになるということを神様が知ってるからだよというふうに言ってそそのかすわけですね。なんとなくエヴァの心の中に神様に対する疑いが芽生えてくる。神様の戒めはそれまでは当たり前、自分が受け取ってその通りに過ごしてきて、だから善悪の気がそこにあって、まあ、身がついてたでしょう。それを見てもちっとも魅力的には思えなかったものが、徐々に徐々にとっても素晴らしい、食べたらきっと美味しいだろうなと思わせるようなこの魅惑的なものに変わってきたわけですね。こう書いてあります。今やと言いますか、その木はいかにも美味しそうで目を引きつけ賢くなるようにそそのかしていました。木がそそのかしているようにエヴァにはもう感じられたわけです。エヴァは蛇の誘惑に惑わされてしまいました。それで彼女は実を取って食べ、一緒にいたアダムにも渡して彼も食べました。6節後半です。そうしますと2人の目は開け、自分たちが裸であることを知り、二人はイチジクの葉をつづり合わせ、腰を覆うものとしたと書かれています。二人の目が開け、自分たちが裸であることを知ったというのは、単純に考えると無知から脱却したとか、自己意識が芽生えたというふうに、良いことのように見えますけれども、これは祝福ではなく呪いの始まりでした。何が問題だったかと言いますと、実際に開いた目は神のようになって善悪を知る目ではなく、自分たちの惨めさを確認するための目でした。まあ、惨めさと言いますかね、それまでは二人とも裸で恥ずかしくも何ともなかったんです。2章22節にはこう書いてあります。人と妻は二人とも裸であったが、恥ずかしがりはしなかった。裸であることを恥と感じ、隠すということはなかったのに、それを恥と感じて隠さなければならなくなってしまいました。ありのままの自分を見せることができなくなり、他者の視線を恐れるようになったのです。さらに、互いを守り合う関係から、自分を守る関係に、変わってしまいました。この後二人は神の足音を聞いて隠れます。誘惑に惑わされた結果として得た知識とは、いや知恵とは、結局のところ愛する神から逃げ自分を偽ることだったのであります。このように見ていきますと、エヴァはそしてアダムは神の戒めをそのまま受け取っておらず、自分で解釈してしまった。それでずる賢い蛇の誘惑に引っかかってしまったということがわかります。これは誘惑が非常にずる賢いものであり、そして人間が誘惑に弱い存在であるということを物語っています。私たちはこの二人と同じ人間です。弱くて誘惑に抵抗しようとしても、抵抗しきれなくなっていつの間にか誘惑の魔の手に落ちてしまう存在です。なんと哀れな存在でしょうか。私たちはまず、この哀れな誘惑に弱い存在である自分を認めるところから、救いが始まるのであります。これを認めない間、いや自分は自分で何とかできる。そう思っている間には、この誘惑に、まあ、本当の意味で対抗することはできません。どのようにして救われるのであろうかということについては、マタイによる福音書4章のイエス様が受けられた誘惑と、そのイエス様がその誘惑を退けた出来事に目を向けたいと思うのです。 この箇所に記されたイエス様への三つの誘惑は、人間が直面するあらゆる誘惑の根源を示しています。私たちが受ける誘惑のすべては、この三つに集約されるというふうに言っていいわけです。イエス様が打ち勝った三つの誘惑に対抗する知恵を私たちが身につけるならば、どのような誘惑も跳ね返すことができるということであります。それでは読んでまいります。イエス様は聖霊に導かれて荒野に行かれ、40日間断食をしました。これは悪魔から誘惑を受けられるためでした。最初の誘惑は、神の子ならこれらの石がパンになるように命じたらどうか、どうだというものでした。イエス様が神の子であることを前提とした誘惑です。死にそうなくらい空腹になっているイエス様を、父なる神に従うことではなくて、自分のために力を使うように仕向けるという誘惑です。しかもイエス様は望めば、そのことがおできになります。ここで、まあ、いわばイエス様の決断の時があるわけですね。でもイエス様は迷いません。もうはっきり、まあ、自分が何者であって何のために今ここにいるかということをしっかり知っておられます。ですからもう少しこの誘惑の意味を言いますと、私たちのアイデンティティ、つまり自分が自分であるということは何なのかという、その存在の価値を攻撃しているということなのであります。人は存在しているだけで、そのことにおいて価値があるのに、何かの成果を出さなければ価値がないと思わせるすり替えが行われています。それも極限状態で、その誘惑がイエス様に迫ってきているわけです。これに対してイエス様は申命記8章3節を用いて誘惑を退けられました。少し長いですが引用させていただきます。主はあなたを苦しめ飢えさせ、あなたも先祖も味わったことのないマナを食べさせられた。人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知らせるためであった。イエス様が語らなかった申命記の部分に、イエス様の苦しみと飢えのことが書かれています。イエス様はそのことを十分ご存知であります。イエス様はたとえ飢えても神の言葉によって生きることを選ばれたのです。必ず神は自分をお持ちになるのであれば生かしてくださる、その信仰に固く立っておられます。自分の力によって上から自分を救おうとするのではなく、父なる神の御旨に従うという決断をされているのです。蛇に対して神の言葉を、これは旧約のその申命記の言葉ですけれども、それをそのまま告げ、それを保つことをご自身が決断することによって、イエス様は誘惑を跳ねのけられました。これが第一の誘惑と、それを退けられた出来事であります。次の誘惑は、悪魔がイエス様を神殿の屋根の端に立たせて、神の子なら飛び降りたらどうだ、神があなたのために天使たちに命じると、あなたの足が石に打ち当たることのないように、天使たちは手であなたを支えると書いてあると、詩編91編11節と12節を引用して誘惑しました。もちろん、イエス様が飛び降りれば、天使たちがイエス様を支えるでしょう。イエス様はそんなことはご存知です。悪魔はそこにつけ入ろうとしたのであります。それはどういうことか。悪魔は イエス様に十字架という苦難を飛び越えて、一気に救い主という栄光を見せればいいじゃないかと。そこへ到達すればいいじゃないかと誘惑したのです。この誘惑は私たちにとっては、地道な日常生活を送る、信仰を持って地道に生きていくということに価値を置かずに、他者の目に映る華々しい行いをすることによって自分の信仰を見せる、あるいは自分の価値を認めさせるという、いわば自己顕示欲を刺激しています。これほど祈っているのになぜ私の人生は好転しないのかと不満を抱くとき、それは神を試しています。このような問いは私たちが問いたくなる。その時に聖書はどう言っているか、詩編を読めばわかるように、神に求めています。なぜですか神様、あるいはヨブのように神にのみその怒りをぶつけています。神から離れようとはしない。もうこんなに自分が惨めな状態にあるんだったら、もう神様なんか信じないというふうにはならないのです。神様に不満をぶつけ、こういう言い方は悪いかもしれませんけれどもね、神様に訴え、神様に求め続けるのです。そういうふうにすることによって神様との関係を常に保つことができます。もしそうでなくて、この誘惑に落ちてしまうならば、神を自分の安全を保障するための道具にしてしまう、そういう不信仰になってしまいます。極限状態に自分を追い込んでしまうと、神様が助けてくれるという、変な信仰にもなってしまいます。それはやはり神を試すということなのであります。この誘惑に対してイエス様が、あなたの神である主を試してはならないと申命記6章16節を引用して言われた時、イエス様は、神は私の要求に応えるから神なのではなく、たとえ私が地面に打ちつけられるような状況にあっても、なお主であるという、その信仰を貫き通しました。この誘惑に勝つことは、私たちにとって神を利用して自分を大きく見せるという自己顕示欲から解放し、ただ神を神として信頼するという真の自由を得ることを意味します。イエス様はこの場合も御言葉によって誘惑を撃退されました。最後の誘惑は、イエス様を非常に高い山に連れて行き、世のすべての国々とその繁栄ぶりを見せて、もしひれ伏して私を拝むなら、これをみんな与えようというものでした。イエス様の使命は、この非造世界を救うことでした。悪魔の誘惑は、十字架という苦難の道を通らなくても、私と一度手を組むだけで今すぐ世界を平和にし救うことができると持ちかけています。私たちの人生においても、良いこと、例えば家族の幸せですとか、社会貢献、あるいは自分の今していることの成功といったものを成し遂げるために、してはならないことをしてしまうといいますか、誠実さや魂を売るような近道を提示されることがあります。この誘惑は結果が全てである、結果さえ良ければ手段はどうでもいいという功利主義的な考えを植え付けようとしています。 私にもこの誘惑は厳しくきます。何も出てない時に、何も浮かばない、どう説教をすればいいのかわからない時に、他の人の説教はどうなんだろうって、今世の中にいっぱい出てますから、もしかしたらそれ使った方がいい説教になるんじゃないかなっていう誘惑はもう本当に私の頭のもう全部をこう覆うほどのものになることがあります。それを踏みとどまらせるものはやはりこのイエス様の言葉であります。ショートカットしても全然ダメなのです。その場しのぎはいいです。その場はしのげます。でもそれが自分の生き方にならない、自分の生き方として、まあ私のことで言えば下手な説教でも私の生き様としての説教であるならば、きっとそれは受け取っていただけるものがあるだろうっていう、その信念、その信仰に立つからこそ、また今日も今回も情けない説教になってしまったと思いながらも立たせていただくわけであります。イエス様はこのように悪魔の誘惑を拒絶することで、何を持っているかではなくて誰に仕えているかという、その関係性こそが人間の真の価値の土台であるということを示しました。それによって悪魔の誘惑を退けられています。悪魔に仕えて得られる世界は結局のところ悪魔の支配下にある牢獄でしかありません。退けサタンという命令は厳しい裁きの言葉であります。悪魔が誘惑したパン、名声、権力、これらはどれもこれを持っていれば幸せになれるという外的なものによって自己を価値あるものにする誘惑であります。イエス様は退けという言葉によってこれらの誘惑を追いやり、状況や欲望に流される存在ではなくて神の御心を選択するものとして自分を選び取っていっております。退けという言葉に続く、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよという申命記6章13節の言葉が人間の目標を示しています。悪魔はイエス様がこの3つの誘惑に打ち勝たれたので、すべての誘惑から、まあ、に打ち勝たれたというふうに言い換えることができますけれども、イエス様から離れ去りました。誘惑を退ける力の源泉は神の愛にあります。それは恵みと戒めです。愛は恵みと戒めなのです。戒めは愛なのです。聖書を通して神との関係を正しくしていれば、誘惑のささやきが聞こえてきても私たちは大丈夫です。御言葉が与えられているのですから、それに従うことを選べば悪魔は離れ去ります。しかし私たちは弱い存在ですから、誘惑に負けてしまうことがあります。それでも神は私たちを見放しません。私たちが誘惑に負けても悔い改めて主を求めれば、主は許しを与えてくださいます。何度でも私たちはやり直すことができる、その幸いを与えていただいているのです。なんとありがたいことでしょうか。自分の知恵で誘惑に立ち向かうのではなく、もちろん今日的ないろいろな、まあ、ノウハウを自分のものにして、それに頼るのではなくて、それを、まあ、道具として使って誘惑に立ち向かっていくということは、ありますけれども、やはり 祈りつつ、御言葉によって誘惑を退けることが、私たちにとっての正しい誘惑に対する対処の仕方であります。神に従うことを決断し、退けサタンと声に出して言って、声に出して言えば、サタンは去っていきます。お祈りをいたします。在天の恵み深き主なる神様、今日も私たちにあなたの御言葉を与えてくださり、私たちに信仰の種を今日も蒔いていただきましてありがとうございます。この信仰の種を私たちが豊かに育て実を結ぶことができますように、どうぞこれからも私たちを養ってください。今日いただいた恵みを心に留め、この世へと出て行きます。どうかこの世にあって、私たちが良き証人としての日々を送ることができますように、私たちを用いてください。強めてください。今日いろいろな都合であなたの御言葉を聞くことができなかったすべての人を、それぞれの場所で豊かにお恵みください。これらの感謝と願いを尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。